こんばんは、メリオマンです。皆さん自宅で過ごすお時間がとても長い日々を過ごしているかと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。私は大学の授業が終わってからは本を読んだり YouTube 生配信見たり、そう、好きな YouTuber の生配信見て、この前初めてスパチャしたんですよ。知ってます？スーパーチャット。お金投げれるんですよ。投げ銭システムなんですけど、投げ銭すると自分のコメントを、まあ、大体の配信者さんだと読んでもらえるんです。読んでもらって、なんかすごい、これ楽しいかもって思っちゃって、ハマってしまいそうな日々でございますで、最近なんですけど、まあ当たり前だけど本当にずっと家で過ごしていて、なかなか家を出てないんですね。だから私服を着る機会も本当に、こうめっきり減ってしまったんですけど、それでもいくつかお洋服を買ったんです。3点?4点か買って、何を買ったかっていうと、豆黒ごうちのクリアバッグ、小さいバッグで、豆のバッグ自体買うの2つ目なんですけど、今回は子供用に作られた、文庫本サイズのものを買いました。初めて買ったバッグは乳白色のやつだったんだけれど、今回は完全クリアのを買って、まあ、なんか夏にレザーのバッグ持つと、取っ手の部分がすごい、なんて言うんだろう、皮が悪くなってしまう感じがするので、クリアバッグを買いました。あとは、アモーメント、読み方合ってるかな、多分アモーメントって読むと思うんだけれど、韓国のセレクトショップの、グレーのキャミソールワンピースを買って、あとはルイクっていう東京の古着屋さんでブラウンのトップスシャツ、最後にユニクロで黒のキャミソールワンピースを買いました意外とね、お洋服買ったんです。なんかこうストレスになっちゃって、ずっと家にいるのが、でなかなか外にね、お出かけもしないので、お洋服買おうかなと思って古着だったり、ま、子供用のアイテムだったりユニクロだったりするので、そんなに値段はしなかったんですけど買いました。で、なんだかこう自分ね、最近服の選び方がぐっと変わってきたなっていう風に感じてるんです。というよりも、こう服を買わなくなってたんですよ。これでもなんて言うんだろう、店舗でまず服を本当に買わなくなりました。なんかこう、こういうのが欲しいっていう像が本当になくて、とにかくこうネットでたくさんのサイト、数量を見て、やっと、あ、これなら欲しいかもって思って買うっていう感じの繰り返しなんですね。でよく見るサイトって言っても、まあ、ニューヨークに住んでたんで、ラギャルコンとかガーメンチュリーとかパーフェッチとかはね、日本でも、結構有名だと思うけど、そこら辺を見て買ってます。なんかなんでこんなに服を買うのに時間かかるようになったんだろうと思ってて、なんかすごいケチになってたのかなとか思ってたんだけれど、多分それよりも自分の中での服を買うための基準が厳しくなったんだなっていう風に思ってる。で、自分の中でじゃあどういうルールがあるのかなっていう風に考えた時に、多分3つあるなっていう風に最近考えたんですよ。1つ目が、人と被らないデザインのこと。これは、まあ、多分古着をよく買う理由の一つなんだけれど、もともと合わせだったりとか靴とかバッグ、結構変なもの買うの好きだから、あんまり人と被ることはないと思うんだけれど、なんかこう流行のものがあまり好きになれなくって、多分今年で言うとペールグリーンっていうのかな、淡めの緑色のアイテムだったりとか、シースルーのシャツ、でも多分シースルーって言ってもコットンの薄いコットンっていうよりも、多分 プラスチック系っていうのかな、プラ系の素材のシースルーのシャツとかがすごく流行ってると思うんだけれど、なんかああいう流行ってるものを着てしまうと私はおしゃれに着れないんですよね。私は自分の顔がおしゃれな顔だとは思っていなくて、どちらかというと量産型っていうのかな、なんかキャンキャンとか、まあ、そんな整っていないにしても系統で言うといわゆる女子大生みたいな類の顔だと思っていて、なので私がそういう流行り物を着てしまうとなんか垢抜けなくなってしまうんですよね。なんでそういうのは着ないので、まずこう人とあまり被らないことっていうのが一つ目の条件で、二つ目が長く着られることです。で、私がドリスバンノッテンとかMA デサビエっていうブランドとか、まあ、そこら辺が好きな理由なんですけど、ドリスバンノッテンって結構過去のコレクションの、服、例えば5年前、10年前、去年のラインでもいいんですけど、なんかこう流行りってものあまり気にしていなくて、かつすごいこうドリスっぽさみたいなのを極めてるような感じがするんです。高いこう縫製の技術だったりとか、柄、刺繍、ビーズ刺繍とかプリントとか、そういうところを生かしたデザインをしているんで、ドリスっていうものはすごく着やすくて、でドリスの何がすごいって、今年のドリスと去年のドリスと10年前のドリスを全身で合わせた時に合うんですよ。結構他のブランドだとそれってなくって、コレクションごとに雰囲気ってガラッて変わると思うんだけれど、ドリスはなんかこうドリスのエッセンスみたいな部分はあって、格がブレなくって、だから年をこうまたいでコーディネートを組めるっていうのがすごい面白いなと思ってます。で、MA デザビエっていうブランドが多分私が一番持っている服のブランドなんだけれど、知ってますか？コンセプトが確か72時間着れる服とかだった気がするんですけど、違ったらすいません。私が、大学1年か2年生の時から好きで、こう受注会とかに勝手にねインスタ見てお伺いするようになって、今ではそうデザイナーの方とちょっとこうお話しできるぐらい本当にこう通い詰めているブランドなんです。もちろんあの店舗は持っていらっしゃらなくって、基本的には受注会で受注したアイテム、あとはオンラインショップも最近は始められていて、そこでも定番のアイテムは確か購入できたかと思います。私が例えばあのインスタグラムとかでよく載せている花柄の洋服はほとんどMA デザビエのものだと思います。なんで好きなのかって言われると、ドリスの時に言ったように長く着られるからっていうのはもちろん理由の一つなんですけど、72時間着られるような服っていうテーマにもあるように、すごく着ていて楽ちんなんですね。こうアイテム特有のこのパジャマっぽいシルエットだから楽っていうのは、まあ、もちろんなんですけど、それ以上に本当に素材が良くて、私がよく着ている赤のセットアップとかもあれシルク 100% なんですけど、本当に肌触りが良くって気づかれしないんですよ。だから自然とそういうのに手が伸びている。で、ドリスバンノッテンとかエメデザビエを多く買うようになってから、あまり他のアイテムに手が伸びなくなってきてしまっていて、だから結局こう毎年ね、こうおしゃれな、なんて言うんだろう、いかにもおしゃれですっていう主張ができるようなアイテムって流行に沿ってたくさん出てきてると思うんだけれど、そういうのをね着なくなってきてしまってる自分がいるんですよね。たまに買うけどね。でもそういうのが理由の一つで、長く着られることっていうのを一つ自分の条件としてあるなというふうに最近見つけました。で、最後が最近すごく大事にしてるなと思うことなんですけど、自分の体型に合っていることです。すごく簡単なことなんだけれど意外とできていなくて、 人によると思うんですけど、服を買う時ってみんなどうやってこう服を見て買ってますか？例えば、こう面白い話なんですけれど、私とが、友達とねお買い物に行った時に、そのお友達はお洋服を見る時にアイテムを手に取って自分の前に広げて見てたんですよ。なんか私その光景すっごく違和感に感じて、違和感があって、私って服を見る時ってアイテムとして多分見てないのかな、なんだろう、服を広げて目の前にこう、なんて言うんだろう、目の前に目の前でこう実際に置いてみるってことあまりしないんです。何をしてるかっていうと、鏡の前に持ってって自分に当てて絶対に見る。バッグもそうだし、小物とかも絶対に自分が持った時の絵を見るんですよ。だから洋服ってものは絵画だったりとか家具とか、まあ、家具は素晴らしいものだけど、なんだろう、機能としては着るものだから自分の体に、対象があると思うんですね。だから家具を買うときに見た目で買うのはもちろんだけど、座り心地だったりとか使ってみてどうなのかっていう機能面も見ながら買うと思うんですよ。同じように服って自分の体をきれいにこう見せたりとかするものだと思うから、絶対に自分が持った時にどうなるのかなっていうふうに買うんです。で、例えば私だったら、足首とか手首とかはわりかし細い方なんだけれど、二の腕とか太ももとかは結構しっかり肉がついているからあまりそこを出さないような服を買うとか、自分にの体型に合う服ってだんだん分かってきているから、そういうものを買うようにしてます。例えば私すごいキャミソールワンピース大好きなんですけど、絶対にキャミソールワンピースを買う時の条件としてはスリットが長く入っていることっていうのを、自分のルール、マイルールにしてます。長いスリットが入っている方がやっぱり足が綺麗に見えるし、私はふくらはぎを出した方がスタイルがよく見えるので、そういう風に気にしてます。自分の中で絶対こうするぞって意識しながら買い物をしているわけではないんですけど、なんかこう自分でどうやって服を買ってるのかなって考えた時に、あ、多分この自分的なルールがあるんだなっていうふうに思いました。で、こう自分の服ってなんかすごい周りにはね、すごい不思議とかユニークな格好をするよねっていうふうに言われるんですけど、まあ、最近そうでもないのかな。自分的にはこうバランスよくどうアンバランスを着るかっていうのをテーマにしてます。私が大事にしていることとしては、メインポイントを作らないっていうのを大事にしてます。どういうことかっていうと、なんかバレンシアガの、名前忘れちゃった、スニーカーあるじゃないですか。あれ履いてる人っておしゃれな人ではなくて、トリプル S だ、トリプル S を履いてる人になっちゃいませんか。アイテムに食われるっていうのかな。だからそのすっごくおしゃれなアイテムを一点だけこう目立つように取り入れてしまうと、どうしてもこう私のキャラクターが出るんではなく、そのアイテムが主張してしまう服になってしまう気がしていて、なのでこう明らかにこうロゴが入ったアイコニックなアイテムっていうものはあまり買わないです。メインポイント私は作らないようにしてます。なのでこう絵を描く、服をね選ぶのを絵を描くように表現するとしたら、こう一個メインになるような場所を描いてから周りを埋めていく、背景を描いていくんではなくって、まず背景を塗って、そこにこう3色とかで、なんて言うんだろう、こうリンクさせながらこう菜の花畑を描くようにこう広げていくようにアイテムを選ぶことが多いです。なのでアクセサリーがすごく好きなんですね。で、特にシルバーの靴とかバッグをたくさん持っていてよく身につけるんですけど、それは自分の耳元だったり首元にシルバーアクセサリーを持ってきた時に、その色を靴だったりバッグとかにも散らすことで全体の統一感を作れる。こう例えば私が赤っていう背景を決めたら、そこにシルバー の示色を何点かに散らすっていうような描き方ができるので、シルバーのグッズ、バッグとか靴とかがすごく好きです。で、それに加えてすごい極端な異素材がすごい好きなんですね。例えば今言ったようなシルバーだったりプラスチック、石とか、そういう異素材のこうアクセサリーとかバッグ、靴がすごく好きで、なんでかっていうと、ワントーンコーデとかをした時に全部同じ色なんだけど素材感で出せる表情ってあると思っていて、私はすごくそれが好きなんですね。なのでこう、無地のものを買う時とかはシルエットが変わっているものか、素材がすごい変わっているもの、素材の表情ってものがすごくユニークなものを買うようにしてます。なので例えば昨日、おととい、いつだっけ、着た服とかだと全身、ほぼ全身グレーの服を着たんですけど、トップスはグレーはグレーでも、フェザーがついている半袖のトップスで、下に、グレー、同じグレーのサテンのワンピースを下に合わせました。でそこにパッコラバンヌっていうブランドのシルバーのミラーボールみたいな、すごい派手なシルバーのメタリック素材のバッグを持って、シューズも、シルバーなんですけど、ツイードのシルバーの靴を履きました。なので全身シルバーまたはグレーコーデなんだけれど、全部素材感が違って、その素材感の違いで表情を見せるような服を組んでたりします。豆最近買ったバッグもやっぱりこう PBC、 こうプラスチック系の素材で表情がこう変わっているし、私が大好きなボッテガベネタのシューズも、スウェード素材がメインなんですけど、そこにこうスタッツついてたり、ミラー素材がついてたりとか、スパンコールがついてたりとか、すごいいろんな異素材が乗っているようなシューズだったりするので、そういうものが私的にはすごい使いやすいマイスタンダードの仲間入りになっている感じがします。だからおしゃれに見えるかどうかっていうのは置いといて、なんか私っぽいなって自分で思う服は、その異素材で作るワントーンコーデだったりとか、素材がちょっと不思議なアイテムがたくさん入ったものかなっていうふうに思います。それに合わせてこう、私は一番合わせやすい服アイテムって、無地のアイテムではなくて異素材のアイテムか柄物だと思ってるんですね。柄物って言っても水玉とかチェックとかではなくって、風景の柄とか植物の柄が合わせやすいと思っていて、なぜかっていうと、色がたくさん入ってるからなんです。さっき私はこうメインのアイテムを最初に持ってきて周りを組むっていうような服の選び方ではなくって、背景を決めてそこにこうリンクした色を何色か決めて投入していくっていうような服の着方をするっていうふうに言ったんですけど、例えばこう背景として、私がお気に入りなバウム、バーム&パッファーガーデンだっけとかいうブランドの、何柄だ、山、田舎柄っていうのかな、花とか山とか草原とかが描いてるダウンジャケットがあるんですけど、それを持ってくると、そのダウンジャケット自体に土の茶色、色とりどりの花の色、空の色っていう風にいろんな色が入ってるんですよ。なので、タイツを空の青色にしてあげて、シューズを、土の茶色にしてあげて、バッグをお花の、黄色にしてあげてっていう風にしても、なんとなく全体的に統一感が出るんです。でもそれって水玉とかで、例えば、白と赤の水玉とかだと入れられる色ってその2色しかないじゃないですか。しかも微妙に違う赤とかだとすごい浮くんですよね。でも風景柄とかお花柄、花柄、すごいこうドローイングタッチな柄だと色のグラデーションもあるし、いろんな色が入っているから、すごい他のアイテムと合わせやすいなっていうふうに私は思います。なんでよく花柄とか風景柄とか、すごいこう絵画みたいな、絵みたいな服をよく買うんですけど、それは多分そういうとこに理由があるのかなっていうふうに思います。あとはたくさん色が入った服とかね、意外とたくさん色が入ってる服って合わせやすいです。 もしくは単色の、柄ですね、こう透かしで柄が入ってるとか、真っ白なんだけど、ツイードっぽいのでこうワントーンの中にも表情があるとか、そういうものしか買わないようになると、ワントーンコーデだとしても、柄を持ってきたとしても結構全部の服にあったりするので、こうシルエットが変わってたとしてもすごい統一感が出るようなコーデが私は組めるなっていうふうに思います。で、あとはなんだろうな、私が洋服を買う場所がね最近本当になくって、まずその冒頭にも言ったようにオンラインでしか服を買わないんですよ。あ、もちろんフィジカルでも買うんですけど本当に買わなくなっていて、その中でもギリギリ買うなって思う美声ショップが、まずは古着屋さんのカルマっていう下北沢にある古着屋さん、本当一着2万とかするから本当にたまに行って運命の出会いがあれば買うっていう感じなんですけど、私がすごく気に入っているゴールドのコンバースハイカットシューズがあって、ここもねゴールドなんですけど、これは私ゴールドアクセサリーとか黄色の色が入ったお洋服とか忘れて履くんですけど、よくなんかこうなんだろうな、本当に柄が多いものとか、素材感が面白いアイテムがすごい多い古着屋さんがカルマだと思います。あとは新宿伊勢丹の3階のリスタイル、そこにすごいお世話になっている、販売員の方がいらっしゃって、その人からお洋服を買うのが好きなのでよく行くんですけど、最近だと、茜宇都宮の青のファーコートとかルメールのベストとかピアスとか、そういうのはリスタイル東京で買いました。そこら辺のやっぱり日本のドメブラはまだまだ着るので、そこら辺ですね。だから逆に既製品はフィジカル店舗だとほぼほぼ今は新宿伊勢丹リスタイルでしか買ってないかもしれないです。それぐらい実店舗のお洋服、既製品っていうのかな、古着じゃないものを買うことってすごく少なくなったなっていうふうに思います。で、最後になんだろう、なんかお話しすることがあるとしたら、好きなこうお洋服を参考にしている方がね、私も2人いらっしゃるんですよ。1人が、まあ2人ともインスタグラマーって感じなのかな、多分そんな感じなんだけれど、あと1人がスタイリストをされている浜本あゆみさんっていう方、インスタグラムで AYUMI あゆみに6316って入れると出てきます。この人は本当に合わせ方が綺麗なんですよね。この人もすごいドリス万能店を多く着る人なんですけど、日本に入荷してないドリスめちゃくちゃ着てるんですよ。どうやって購入してるのか分かんないんですけど、日本に入荷してないドリスって展示会でもつけらんないんです、多分。あ、でもスタイリストさんだからブランド側の途中会に行ってるのかな、だったらつけられるか、そういうことなのかもしれない。去年、ね、私もね、母親もドリス万能店が好きだから、ドリスのアイテムって毎シーズンつけさせてもらえるようになってるんだけれど、そこに存在していないものばっかりこの人着てるんです。それずるいよね。私もあればこのアイテム欲しいなって思うものをすごく綺麗に着こなしていて、この人はなんて言うんだろう、色合わせがすごく綺麗です。例えばコート、柄物のコートを着ていたら、そこに入っている色を綺麗に他のアイテムに持ってきていて、なんかすごいごちゃごちゃ適当に着ているように見えるんだけれど、そんなことは決してない。本当にバランスを感覚が合っていて、お洋服っていうものをこう操っているなっていう感じがする人ですね。すっごい見ていてワクワクします。あ、お洋服着るの楽しそうだなって思う方ですね。で、もう一人が小林冬里さん。 の人もファッションなんだろう、スタイリストなのかな。最近 MA デザビエばっかり着てて、あまり参考に、ね、なるお写真は載せてらっしゃらないみたいなんですけど、昔は本当にこの人も不思議なお洋服を乗っけてる着るんですよね。でもこの人のお顔自体がすっごいおしゃれな顔してるから合っていて、この人は色の使い方があゆみさんみたいにうまいというよりかは自分に似合うものを分かっているって感じがします。で、このお二方に共通しているのは、すごいアンバランスっていうものをバランスよく着ているなというイメージです。やっぱりこうね、おしゃれなのかどうかってちょっとよくわからないし、私も全然ね、そんなことはわからない、周りにどう見られてるかわからないんだけど、ここ数年すごく自分で服選びっていうのが安定してきていて、なんでだろうと思うと、マイスタンダードっていうのかな、自分の中でのルールができていて、それがすごく心地よくなってきてるんですね。きっとそういうのがみんなもこう改めて考え直してみるとあると思うんです。なので、もしよければこの自粛期間ね、暇だったりするから、一回自分のこうクローゼットの中とにらめっこしてみて、ああ私ってこういうのが好きなんだな、そういえばこうなんだなって思って、そこからチャレンジしてみるのもいいし、自分のそういうこう無意識的に買っていたルールに従って買い物を進めてみるっていうのも一つの方法なんじゃないかなっていうふうに思いました。なので、こういう形でシェアをさせていただきます。ではでは、またお会いしましょう。おやすみなさい。